学童保育エーデルワイスのやまびこラジオ。どうもー、エーデルワイスの門田でーす。
ヤママウンテン新井でーす。
ヤママウンテンの井上でーす。
いやいやいや、
どうしたどうした、
行ってました、学童保育。
僕はね、うん、学童保育には行ってなかった
ね、うん、学童保育、
学童保育
何ですかそれは、
ご存じない、
唐突に、
うん、学童保育ってあれだよ、あの学校の端っこたちが集まるやつね、うん、ご両親が働いている人が小学校終わった後に帰ってもその誰もいないから、その小学校の隣接してるスペースみたいなところでみんなでこう、
児童館みたいなやつだ、
そうとも言うかな、
児童館、児童館、児童館の音、あったあったあったあった、児童館あった、
そうそう、古川子供の家でしょ、
知らねえよ
それはもう名称は様々だけども、
うちの近くにあった、
あ、そういうことか。
でもなんか、
なんか長い児童館みたいなもんでしょ
知らない
よ、ね、様々だから、
あ、だから違うんだ、うん、その学童保育行ってたの、
行ってない、
なんだよ
行ってない、
行ってねえのか、すげえ行ったのかと思ったよ、
行ってないんだけども、
どうしたの、
あの G1 グランプリですよ、
あー、鶴ヶ島でやったね、
埼玉の鶴ヶ島でやる G1 グランプリ、はいはいはい、G1 の G は学童保育の G なんですよ、あれ、
あ、そうなの、
そうなんですよ、
やってんだよね埼玉で、
2年目でやっと分かったんだけども、俺ら出て、
俺も知らなかった、
去年出たよね山間、
去年出た G1 グランプリ、
今年はもう尻尾巻いて逃げたけども、
まあな、尻尾巻いちゃったかな、
まあな、あれはやっぱえげつないもん、あの
何が何がさ、
もっと威勢のいい返しが来るかと思ったら、
本当にすごいわ
尻尾巻いてたわ
な、
ごめん
全然威勢のいい返し来ねえな、
巻いちゃったあれで、
すごかったわあれ、
いやいや言いたかったけども、うん、
で
G1 今年も出たんですよ私たちは、うん、
先週の日曜日だっけ、
そうですね、うん、はい、で僕たちは去年に引き続き、
はい、
今年も予選を通過しまして、
はい、素晴らしい、
すごいやん、
で去年なんかは朝企画祭りの日でね、
あ、決勝戦がね、
決勝戦がちょうど朝企画祭りとかぶって、
はい、はい、僕がちょうど大活躍した時だ、
大フラッシュアンザンです
ごかったな、
まあまあの功績を収めたって聞いてますよ、フラッシュ
アンザンで大活躍した時ですよ
だからもう決勝戦僕らしかいなくて、マネージャーさんも来ないし、
うん、
一緒に決勝行くはずだったらデコボコ団さんも来ないっていう、うん、で友達も誰もいない中、
うん、
あの2人っきりで4時間ぐらい過ごしてきたんだけども、
うん、
で今年も、うん、今年も予選を通過しまして、
ほう、
決勝戦がこの前の、
はい、
実力派だからね、やっぱり
実力派だわ、エデルワイスは、
言われたことないけども、それは
本格派だからな、
本格派ではない、
実力しかない、
声が出てない、
安定感がやっぱ違うよな、
安定感が違う、
声が出てないって未だに言われるんだぞ、
ボールの出てくるのがリリースが遅いから、やっぱり
見にくい、分かりづらい、
分かりづらいのやっぱり
打ちにくい、
打ちにくいんだから、
ピッチャーで例えてくれてるの
が、そうそうそう手元で伸びるからな、
手元で伸びるタイプだったの、
落ちるかと思ったら、うん、
伸びてくからな
俺全然野球わかんないから
さ、すごいよ、
ね、それ何バカにされてんの俺、何なの
コントロールもいいし、
いいよな、
多分褒めてくれてんだろ、
キャッチャーのミットのところにズバッていくから、
ね、野球はやってねえからいいよ、
もうすごいよ、
球の例えがどんどん出てくるな、俺
わかる
わかんない、
褒められてんだよ、
あ、そうなの、ありがとうね、
でもいいキャッチャーはミットをちょっと濡らすらしいね、
そう
そうするといい音がするから、うん、ピッチャーも乗るのよ、
テンション上がるの、
そうそうそう、だからあのキャメラマンがすごい被写体を褒めたりするじゃん、うん、うわ可愛いねとか、それも乗せたりするわけ、うんうん、まあ関係ないんだけどね、
もうちょっとやってくれれば俺突っ込んだもうちょっとやってくれれば突っ込んだのに、俺
この話は関係ない、
いや早くだって G1 の話聞きたいから
さ、肩の収めちゃった、
なんだっけG1 で
決勝行って、今回今年も行ってきまして、
決勝はだってもう10組ぐらい、
もう最初が70組ぐらいのかな、最初のエントリーが、
うんうん、
でその各予選からまた6組ぐらいが選ばれて、
うん、
で2あ6組じゃない、もうちょっと多くて、
うん、
で全部が27組だったのね、
うわーすごいな、だ
ってで優勝賞金100万円ですよ、
すごいよねそれ、
だってこれまでの人生でさ、
うん、
あと100分あ27分の1で100万円もらえることなんてなくない、
確かに
ない、
100万円との距離がここまで近づいたことって、
すごい、
確かにな、
どうその時の気持ち、
そわそわしちゃってるもん、ね、
やばかった、
もう本当20万は取ったつもりになっちゃったな、ね、
そんなに
20万は取ったつもり、
じゃあ俺今日やまびこラジオで、
うん、
新井さんが体にどっちかに100万あげるよ、
2分の1
やった
どっちかにあげるよ、
いやただこの場合は俺もらえない気がする、猪木は新井さんが好きだ、
待てよ体君50万ずつの契約
結ばねえかここで。
それもいいな。50万ずつで全然嬉しいからさ。
まさに G1 グランプリでもその契約結んだ。デコボコ団さんと。
ああ取ったら。
どっちかが取ったら山分けしようぜっていう。
本当に。
で、朝早くから鶴ヶ島に行ってきまして。
相当早かったよね。
あれ相当早いんだよ。
遠いしね。
朝8時に鶴ヶ島集合ってことは、もう5時半に起きなきゃいけない。
うわすごい。千葉から東京を越えて、
すごいな。
埼玉の奥に、
埼玉まで行ってきて、で今年は結構浅井企画の人がその決勝に残ってて、ドドンとかイロモンとかブロッケンとかデコボーさんとか、
すごい5組いるんだ。
そうそうそうそう、
岐阜東京、
リフト今日は残ってない。
もう
残ってない。
だよ。
で、今年は寂しくないなと、
まあね、
みんながいるから、
で鶴ヶ島、そうよ、27のうち5組が浅い。
そうそうそう、結構いい事務所じゃない、
ね、
だとしたら
すごいね、それ確かに。
そうそうそうそう、で誰か取るんじゃないかと本当に思ってさ、
確かにね。
でその決勝の日っていうのは準決勝が午前中にあって、決勝が午後にあるっていう、結局はまだその本当の決勝ではないわけ。で準決勝があって、
準決に行ったのが27ってこと？
そうそうそうそう。決勝が10組。
わあ。
さらにそこで絞られる
んだよこれ。
で、また準決勝がまずあって、で準決勝でもエーデルちゃん大爆笑取って。
あらすごいじゃないの。
これいけるんじゃねえかなんて言ってたら、決勝分かれまして。
あらす
ごいね、やっぱ本格派だな。
本当だよ。
本格派ですよ。
伸びてくるよやっぱり。
手元で伸びるでしょ。
すごい。
ほいで決勝は？
決勝はそんなトントン行く？トントン行くね。
トントンタタタン。
トントン、はいはい、アリターマン。
決勝が？
決勝に行ったのがその僕らとデコボコ団さんで。
あすごいじゃん。
5組中2組行ったんだ。
そうそう
そう。
マネージャーのミノさんも遊び感覚で来てて。
あ出ちゃって。
なあ出ちゃわない。出ちゃわない。そんな緩くないよ鶴ヶ島のハードルは。
あそう。
で。で決勝で番手があるんだけども、あの番手をねくじ引きで引くんだけども、あの僕がくじ引き
で、ね、どこがやっぱいいわけや。それはどこ狙いたいか教えて。
エーデルワイスっていうのはもう元気のいい漫才ではないから、
まあな、だからやっぱ6、7、8この辺が
後半の方がその普通の漫才に見慣れてきた頃に、
目や、ね、
エーデルワイスを見たいっていう。
確かに
鳥はちょっとハードル上がってるし、
そうそうそう、
一番とはやっぱ空気つくんだけど、スタートが遅いから、
6、
7、8あたりかな俺は。確かに欲しいとこだな。
いい線いってるね新井さん、
6
が欲しかった
ね、
6が欲しかったんだけども引いたら1番手。
あーいやー出た、もうダメだって。
1番の漫才じゃないじゃん。
ねえそんなもんじゃないっしょ、ご存知の皆様は。
1だけはやめてほしかったな。
1番手はやっぱアモーンって決まってんじゃん昔から。相場は
それはまあタケノコでね、
タケノコ、アモンか侍侍っていう風に決まってっからさ、
そうそうタケノコでは。
今でこそクリスタルボーイだけどもさ、
一時期ヤママウンテンもあったから。
あそっかそっか。元気だからねヤママウンテンも、
そう、そういうのもあったから。
一番引いちゃってやべえなと思ってたんだけど、
うん、
まあその準決勝でさ、大体お客さん同じわけよ、
うん、
半分ぐらい同じお客さんで、で準決勝でもキャラも分かってもらってて、エーデルワイスゆっくり出てくるでしょ、あのマイクのとこまで、もうその時点でもう受け始めてて、
すごいじゃん。
これはいいお客さんだなと思って準決勝の時思って、で爆笑取ってるから、で決勝もその感じでいけるかなと思ってたら、でまず決勝エーデルワイ、トップバッターエーデルワイスですって言われて、ゆっくり出てったらもうその間全く笑いなし、しかもちょっとなんか遅いよみたいな顔して
る。
あら
なんだこいつら舐めてんのかみたいな顔が始まって、で巻き返してやるわっつって、お得意のですよっていうやつやったんだけども、
エーデルワイス
シーンで、
あれ
でいやね門田くん、
ここでさすがにだってもう喋り出したわけだから稲田くんが、待って待って待って、いやねここでここはまだ振りみたいなもんだから、ね、なーにってこう、
そうそう、どうしたの稲田くん、
出た出た出た、これでもうだって、おかしいってそんなわけない。
あマイクのスイッチがオフになってたとかだ、
ガンガン入ってた。
でもまあこれは一回一ネタ目も見てるもん、ここはさ、それはいいから早く本ネタ入ってくださいよっていうお客さんの気持ちだ。
そっから約20回のシーンが、
あれ
5分間、
5分も
5分間人笑いもないなんて初めて。
うわ
お客さん200人、
すごい
すごい、
200人の前で
人笑いもないの。
人笑いもなかった。
あの時はあのクラブ行った時は
クラブ行った時は
ちょっとぐらいあったんだっけ、
頑張れがあったから。
ああそっか。
そうだ。
あそう、
もうつらかった、なんだあれと思って。
結構なんかあれだね、こう不遇というかさ、
うん
ね、経験値すげえ溜まってるね。
いやもういけるつもりでちょっとドヤ顔、ね、最初からドヤ顔で入ってたぐらいの、
うん、
楽さが激しいね。
まあ、だって冷たかった。
だっているわけでしょ、サウナさん1回目純潔を見ている人もいるわけでしょ。
うん、そう。
なんでその人も受けないの
ね。でしかもさ、ヤママウンテンに1回見せたことあるけど、手相占いのネタで最後抱きしめ合って、
うん、
手相なんて偽物だっていう、
うん、感動対策ね、
ちょっとドラマっぽくやるやつなんだけども、あそこのシーンや入ってきづらかった、受けてない中で。
いや絶対入りづらい、超やりたくない。
ああいうかましたやつって恥ずかしいじゃん、なんか受けてないと。
超恥ずかしい俺絶対やだ。俺エーデルワイスの立場だったら俺そうやんで やりたくないよ
なんでだよ、俺とだったら抱きしめ合いたいだろお前、うん、
そっかだったらやるか。
抱きしめ合いたいでしょ。もうジュン君は最高
でいい。もう最近そのネタやってないでしょカップルマンズやってないじゃん最近、まあまあ、でもそんな
大変だな。
抱きしめ、もうより強く抱きしめたよ、だから
逆に
立ってらんないからもう。
あそう、あそういうことか。
で
デコボコはどうだったのよ。
デコボコさんもあんまりだったね。
あら浅井はじゃあ
デコボコ何番手。
デコボコさん8番手ぐらいのいい
とこ。あいいとこじゃん、だってなんかネタにも合ってるしの8番手ぐらいね。
そうそうそう、
盛り上がりそうな感じなのに。
浅井企画に冷たかったの決勝は。
おかしいね。
優勝は
で優勝がキャラメルマシンさんっていう元浅井企画らしいんだけど、
ね、あそうなんだ。
キャラメルマシンさんって。
へえ、あそうなんだ。
でその結果発表がね、辛くて、うん、その200人のお客さんが1人ずつボールみたいなの持ってて、
オンバトみたい、
オンバトみたいに、それが200人1人ずつその各出演者のところにボール入れてくっていう。
200個あるんだ、すごい、ね、
200個あるの。そうずっとそれを、
いや、それ待つの、
あの箱の前で待つわけよ、出演者は。
見てるわけでしょ。
お願いします、
大体分かるわけでしょ、うん、
でしかもそれ30分ぐらいあるわけだから、200人1人ずつやっていくから。
うわすご
っ。でもう蓋開けてみたらエーデルワイスゼロ個っていう。
うわ
200人いてゼロ個。
笑いもゼロだったし、
ボールもゼロ
だ、ボールもゼロだったし、
お情けの一票もないっていう。
うわ
笑いにシビアな死だなと思って鶴ヶ島
すごいねそれ。
デコボコ団さん1個っていう。
デコボコ団さんもそうだったんだ。
うん
すごいんだね。
で優勝キャラメルマシンさんだったんだけど、うん、でなんかおめでとうございます、100万円おめでとうございますってなって、
うん、
でこの後はその優勝者予想クイズっていうのがやってたみたいで、その見に来てるお客さんの中でその予選の27組から誰が優勝するかっていうのをあらかじめその投票してもらってたわけ、ね、
決勝行く前からやってたってこと。
そうそうそう。でそのキャラメルマシンさんに投票した人を今から読み上げてきます、10名いらっしゃいますって言って、どこどこからお越しのなんとかちゃんみたいな、大体子供なわけよ全員、小学生が10人ぐらいで9人ぐらい出て、でじゃあ最後の人読み上げますって言って読んだのが浅井企画の美濃ゆうゆうさん。
そう
美濃
さん
マネージャーの美濃さんが
浅井
じゃない芸
人、なんで浅井にかけねえんだよ。
はいはいって出てきて
のんきなもんだな。
はいはい、
すげえな、
俺らのマネージャーこれって言って。
マジすごいな。
すごい
スタッフ T シャツもらって喜んでるやったやったっつって。
しかも美濃さんその時浅井企画ってやんなきゃいいのに、
うん、で当然美濃さん何票かかけてんでしょって言ったら、キャラメルマシーンにだけ入れてたって言って。
すごい
うん
まあ当たったわけだけども、
それはすごいね27から当てるのも
すごい、ね、読みはすごかったよあの人、見る目あるよ。
じゃあ浅井が27組の時の準決の時は全然応援はしてなかったわけだ。
そうそうそう、キャラメルマシンさん応援してたん
だ。別にいいやと思ってたんだよ。何ちゅうマネージャーだよ
いやーけど来年も出ますよ。
来年もあるか ね
来年も出ますよ
G1 に。
G1 グランプリにかけてますから。
その学童の制度というか、
学童の子たちがスタッフというか、
スタッフやってるんだ。
学童の職員の人がスタッフで子供たちも手伝ってる。
あすごいよね100万って、
うん、ねえ、あと10分の1で100万まで行ったことないでしょ。
ない。
いやいろいろ考えた、100万もらったらどうしようかって。
あなるほど、考えるよね。
ね
え、すごいな、いいな。決勝俺らも行くわ来週。
来週はやってないから、来週はやってないからさ。
来週行きたくねえわ。
来週はただの横になっちゃうから
行きたくねえか。学童、うん、学童ってさ、
うん、
まあ俺も行ってなかったけど、
うん、
その区民センターでうちの近くでやってたわけ、
うん、
でそこには、うん、その 学童入ってる人プラス、自由に遊びに行けるパターンがあったと。で僕らは10人なかった、5人から10人の間のグループで、もうほぼ毎日遊びてた。でそこでいろいろなんかトランポリンとか、何その返事誰だよ
トランポリンね、俺の長居を児童館にもあった。
やっぱあるんだ。
いいな、楽しいやつ。
トランポリン楽しい、
子供が一番好きなやつじゃん。
そう、ぴょんぴょんぴょんぴょん話して
ね。
そうで、なんかバトエンって知ってる？
バトル鉛筆だ。
そう、バトル鉛筆やってた。
ドラゴンクエストのやつ、
ね、そうそうそうそう、
あったあった。
あの転がして何のダメージみたいなやつ。
そうそう、最初みんな100ぐらいダメージが
あって、コロコロの付録の超ぶっといやつが
あったぶっといやつ
あったあった
あった。でも思ってなかったけど、
あれすげえ楽しかったね。
そう、楽しかった。あれで、あれ俺たちのグループはやって、そのゼロになったら負けじゃん、
で、そうだ、そりゃそうだよ。
そうだ、一番最後に残った人が総取りっていうやつだったの。
あーすごいね。
え、何、鉛筆もらえちゃう
の？そうだ、もうかけてんのそれを。
りょうさんみたいだな。
りょうさん、そう、りょうつかんきちみたいなことやってたわけ、でだからもう賭博っていうかもう賭けなわけ。
賭けだよ。
必死じゃない、そんなん絶対負けたくないじゃん。
必死だよ。
しかもそのさ、総取りにしてったらさ、どんどんいいのがそいつのやつに集まってって、
そうだよ、
勝てないじゃんね。
もうそいつの天下になっちゃう本当に。
そうだよ。でもそういうことやってたわけ。
あ、そうなの、怖い遊びしてんな。
ほぼ毎日やってたマジで。でそれがなんか伝わって、学校に言われて、だからさすがにもうなんか禁止されたダメだっつって、そのもうかけてるわけだから、もうこうやっちゃダメだっつって。
しかもバトエンの芯のところ抜いて覚醒剤入れてるもんね。
そんな悪いことするか。
それを犬が発見したんだ。
そんなことするか。
校舎に迷い込んだ犬が発見したんだ。それ
は怒られるわ当たり前だろ。
これはまずいって、
怒られるとこじゃねえわそんなの。そう、まずいってなって、だ今度は、じゃあ球団別カード、球別やろうって。
後ろの
野球カードがあって、
あ、球団か、
プロ野球チップスについてる
じゃないやつって
。違うの
かな。もう球団別で売ってんの、30か60枚かどっちか。
カードだけ売ってるや
つか。カードだけ、選手があって、裏に、36通りサイコロ2個分のその11。
ああ、なるほど。あ、見たことある。
11はホームラン、12はアウト、
あるある。
で56はレフト前ヒットとかそういうのがあって、でサイコロ2個振って、で 4つ分進んだらホームに帰ってきて1点でその人勝ちって、でそういうのを始めて、まだそれも総取りなわけ。
あ、総取り好きだな。
そうで、だからピッチャーとかが弱いわけ、その前年度の選手の成績でこれがその裏の36通りのやつが決まるわけ、打率が良ければヒットも多くなるし、でピッチャーは大体3安打か4安打が平均だったわけ、
ああなるほどね、はい、ピッチャーはあれなんだ、
打率が、
まあ、打率で考えちゃう、ピッチャーも。
そうです、そうです。
ピッチャーはじゃあそのゲームにおいて使えないわけだ、全然
もう使えない。ただそのピッチャーで勝つ場合もあるわけ、運がいいと、そしたら強い駒田とか当時強かったの、10安打あったわけ、36。
なるほど、
だからそういう賭けをするか、駒田とかで行くか、無難に普通に初芝とかで行くかっていう、そういうゲームをやってて、それもでも1年ぐらいできたけど、さすがにバレて、
規制が、
それも禁止になっちゃった。
規制の対象になった。
そうで結局その児童館から階段があって、その非常用の滑り台みたいなやつがあったんですよ、階段の横に。でそれが滑り台1回あって、ちょっと平行になって1メートルぐらい、でまた滑り始めるって、その2段滑り台だった
り、あるね。
でだからもう全部できなくなっちゃったから、今度僕らはそれをシューって滑って、ジャンプして、スキージャンプみたいな遊びを、
危ねえ危ねえ危ねえ危ねえ、
パーッと飛んで誰が一番飛んだかっつって、でちゃんと K 点もあるわけ。 K 点って分かる？
なんか分かる分かる。
着地した時に、
この K 点超えって言葉があるわけでしょ。
あ、それ間違った。そう、 K 点、あ、 K 点、
そう、
間違った。 K 点と間違った。 K 点も、K 点もあった
ある、
ここを超えたら危ないっていう、それからあとテレマークっていうのがあるの。
何テレマーク、テレマークわかんない。
そのまあちょっとラジオじゃ伝わりづらいんだけど、そのまあ今やるけど、滑り台やって、パッてこう、これ
両手を広げて
しゃがんで、そう着地、そう、これが着地、これがテレマークっていうの。
なんで
実際わかんない。
あ、何それ、着地をする場所も決められてるってこと？
場所は決まってないです。
ポーズ、
着地するときにテレマーク、これは実際あんの。
ポーズの名前がテレマーク、
テレマーク、
スキージャンプの言葉ってこと。
で点数も高くなるわけ、 だそれもちゃんと本格的にやって、うん、やってた、やってたの俺たちは。
スキージャンプ遊びが流行った。
そう、それは掛け事なかったから、うん、いつまでも怒られない。
あ、それはいいんだ。え、そっちの方が怒られるだろ。
危ないけどね、
危険じゃないか、露骨に。
掛け事なかじゃなかったから。
掛け事にだけ厳しい学校だったんだね。
そう。それは大丈夫。
命は粗末にしていいけども、お金は粗末にするんじゃない。
ダメ、お金は。そういう遊びをね、学童でやってたわ。
あ、そうかそうか。
ああ、そうか、そう、学校
じゃない。学童の話だ
った。学童から、学校に行ってたわけ。
悪い遊びっていうのは学童からもう持ち込まれるっていう、う
ん、そうそうそ う, そう
悪の巣窟だったわけだ。
先生に言われ
る。なるほどね。逆に俺は俺がいた学年の一個上の学年が結構不良多かったんだよ、悪が多かったのよ、うん、マジで。でクラスもだって5クラスぐらいあるからね。
普通じゃん。
それが多いか少ないか分かんないから。
俺らは3クラスなのに。
ああ、多いんだ。それは多い。
だから単純にその率、不良率も多い上、うん、母数も多いから、
はい、怖いね。
めちゃめちゃ多いのよマジで、うん、
はい、
石投げたら不良にぶつかるのよマジで。しょっちゅう石投げてたけど、
しかも不良に石ぶつけたら大変じゃない。
大変なことなのよ。
しょっちゅう石投げてたん
で。大変なことなのよ、
はい、
っていうのですごくその一個上の台を、はい、その気にするみたいな、はい、あのが
恐れてたわけだ。
そうそう、その風潮が俺らの学年には常にあって、うん、だからその児童館にも行くことあるけど、うん、
はい、
児童館に一人でも一個上の台の人いたらもう怖いわけ。だからトランポリンとかでほぼ遊べない、
う
ん、俺らが遊んでても一人でもその一個上の台の人が来たらもう、うん、おめどけよみたいになるから、
うん、
バーって逃げなきゃいけないのよ。で、はい、学校と違って児童館の方がなんかこう遭遇率が高いんだよな、うん、だって、はい、学校だって校舎というかが違うからさ、ゾーンが違うじゃんか、テリトリーがあるから、
うん、
だから会わずに相撲住んでたのに児童館はそれが一緒くただから、うん、すげえ会う率高くて、ちょっと児童館怖いイメージなのよ。
児童館っていうのは先生がいるの？
なんかいるいる。児童館の先生はいるか。
いるいる。
でも学校の先生とは別だもんね。
別です。
そうそうそうそう、
見守り役みたいなことなんだけど、
そう、
うん、
だからなんか俺らの代はそういうこうメインの遊びは無理だったから、うん、塗り絵とかそういうのしかできなかった。
おとなしい遊び。
マジで。
で、あの工作好きの荒井くんが生まれたんじゃ
ない。そうそうそうそう。
塗り絵超うまいからね。
あ、そういうこと。
俺があの最初に、
うん、
まあ、色分けるとこあるじゃんか、うん、その縁を一旦塗っとくっていうのを、
うん、
俺が持ち込んだから、あの児童館に。
何そんな技があんの？
いや、そしたらまあ色が
普通にジャーって塗ったらはみ出ることがあるけど、うん、最初に縁をこう縁取ったら色で、
うん、
だ
から
ピンクで塗りたいところの縁をこうピンクで塗るのよまず最初に、
うん、
でその後その中をこうやるとあるじゃんか、分かる、
うんうん、
であれと一緒だよ、パソコンのペイントと一緒だよな、
うん、
あ、最初にこう輪郭描いて、
はい、
で最後にそれを塗りつぶすをピッてやる、
バケツボタンで、
そうそうそうの発想を持ち込んだのが、
デジタルの発想持ち込んだの、
そうそうそう、
Windows より前に。
そう、
すごい。
俺一人だけ塗り絵のうまさはやっぱ褒められてたもん、
ピカイチだった。
だけどそうしばらくしたらやっぱそうバレてくるわけ、
うん、
アライグマのよく考えたらこうやってるかしらみたいな。それバレ出して、
そんなみんな真剣だったの塗り絵。相手の研究するまで。
そうそう、みんなバレ出して、そうそう、だからもうやばいなっつって、でも、はい、その後に俺が見出したのはこのシンメトリーっていう、
はい、
シンメトリー、
何それ、
また技を編み出した。
当時は、まあ、いろんなキャラクターあるじゃんか、うん、でも例えばジャケット着てたとして、
うん、
ジャケットの右側と、
うん、
左側と、
うん、
ボタンと、うん、手袋ととか例えばあるとするじゃんか、うん、したら、うん、好きな色で塗っちゃうんだよみんな、
うん、
右手の手袋は赤だけど、
うん、
左手の手袋は青で、
うん、
ボタンは緑、黄色、赤、黒、金とか、はい、
あ
みたいな適当にやっちゃうじゃんか、
うん、
それはあんま綺麗じゃねえんじゃねえかっていうのを俺は当時見出して。
確かに、まあ
すごい
やりたがるけど、
そう
やってみたら完成したら、
だって目の前に十何種類の色鉛筆あるから、
うん、
やっぱりできるだけ使いたくなるもんじゃん、
うん、
子供なんて、
うん、
でもそれをあえて俺排除してこれシンプルな方がいいんじゃねえかっつって右手赤で塗ったら左手も赤、
うん、
ねっていうこの左右対称シンメトリーっていう発想を、
うん、
見出したのが俺が持ち込んだ
その後。本
当かよ、ルネッサンスの成長を描いてるみたいな、本
当に。
その後見出
した、技術表を聞いてるかのような、
そうそうそうそう、
写実主義を持ち込んだんだ。
でもそこででもそれはあんま評価されなかった。
生前は評価されなかった。
俺は
死んでからだな。大学中は評価されなかった。
俺は絶対これの方がいいと思ったけど、うん、他の子供生徒からはもう別にすごくないっていう、その縁取りがはみ出てるかどうかし判断してくんないから、まあ荒井、うん、でも荒井なんか地味じゃね的な
当時の価値観に合わなか
ったんだな。多分
画家の苦悩と一緒だよ。
そうだね。
だから先生はやっぱ、あ、この子違うわって、う
ん、気づいてたでしょうね。
ね、
絶対。
でも多分面白くない絵だよな。
まあまあ、確かに子供らしくはない。
斬新なの見たいだろうから、うん、先生は、う
ん、そんな大人っぽい絵は見たくない、ね、
ほっぺたの丸とか緑とかで塗ってほしいじゃん。俺が先生なら、うん、普通にもう桃色とかで塗っちゃってるから、うん、ほっぺたの丸を、うん、やっぱなん か子供げないなみたいな、可愛げないなみたいな感じだったろうな、うん、
多分それはありますよ
当時ね。
はい、
そうそうそうそう。昔そのそれから成長して、
はい、
小6ぐらいかな、
はい、
小6ぐらいになったら、うん、もうトップじゃんか言ったら、
うん、はい、
そこ、
はい、
もう新井の世界になってから、
恐れるもん何もないじゃん。
新井の価値観がもうみんなの
ね
と一緒になってるから、
ね、これもトランポリンやり放題よ。
ああ、うん、そうですね、
発揮種って、
はい、
でトランポリンをやり放題になったって時に、
うん、
トランポリンで怪我した子がいて、
あ、やばいやばい。
撤去。
いやせっかく遊べるはずが。
でそれがマジ遊び放題だった時間が1週間ぐらいあったんだよ、
うん、
で下手に1週間楽しかったから、
うん、
遊び放題だと思って
一度その楽しさを知っちゃったから、
知っちゃった上でなしになって
、トランポリンの浮遊感を覚えてしまってるから体が、だから
あんなんだったら最初からね、もうずーっとその先輩に来ててほしかった。
そうっすね、
中学生になっても
だったらなんで優しくしたのよ
って、そう覚えちゃったもんな。
そりゃそうだ。超楽しいのにそれ。
でそれからうちの小学校は本校舎と別に、
はい、
西校舎っていうのがあって、
お
西校舎は超ボロいのよ、
うん、
うちの学校がもうほんと百何十年っていう歴史あるとこで、
すげえ
古いの。でほんとその西校舎はすーげえボロい、
うん、
校舎で、
うん、
一応あるんだけど、まあでも授業とかでは使ってない、
うん、
で半分物置みたいになってて、
うん、
ちょっと怖いのよ雰囲気あって、うんうん、でそこはもう今は使ってない机とかがこうすごい詰め込んでりしてるわけ、うん、で教室内はもうほぼ入れないの、
うん、
あるけど教室自体はあるけど、うん、もうそういう荷物がいっぱい詰め込んだりしてるから入れないんだけど、
うん、
小6の時に西校舎が手つかずで面白いんじゃないかっていうのを発見して、うん、そこの机をなんていうの、こう机の足がすごい並んでるじゃんか、
はい、
そこをなんかこうジャングル的な発想で、
あ、
そうそうそう、で進んでいこうと、
はいはいはい、
たら、
はいはい、
しながら、
そう、たまたま奥の方にちょっと空間スペースがあるのよ、はい、机が空いてない、置いてない部分があるのよ、
はい、
空きスペースが外から見たら全然そうは見えないけど、
はい、
っていうのを発見しちゃって、
すげえ楽しいじゃん、
でしょ、基地だ、基地
だよ、
これ基地じゃんっつって、
うん、
もうそこ基地と称して、
うん、
で当時そのぷよぷよのお菓子の、
うん、
があったのよ、おもちゃのおもちゃ付きの、
お
まけ付きのぷよぷよのお菓子があって、
うん、
まあ、プラスチックのぷよぷよあるじゃん、
うん、
大小ぷよぷよ、
うん、
で、まあ、1個分のぷよぷよの大きさのやつと4個分のでっかいぷよぷよのやつがセットで入ってくるやつがあって、うん、なんか後ろになんていうんだろう、紙が1枚入ってるのね、
うん、
で紙に置き方が書いてあって、うん、この通り置いてくださいっていうのをまず並べるのよ、
うん、
そうすると、ずらすわけ、
うん、
でっかいぷよぷよを出口から出そうっていう、なんかわかる、おもちゃとかでさ、
うん、
娘って書いてあって、
あ、
娘は4マス使ってて、
うん、
父って書いてあるのは父に縦2マス、
はい、
とか番犬っていうのは横2マスみたいな、
うん、
でずらして娘を家から出すみたいなおもちゃあるじゃん、
あるある、
あれのぷよぷよバージョンのおもちゃがあって、
うん、
それをずっと買い続けて、すげえマジで山のようになっててっていうのがあって、
うん、
もうこんな時間、
もうそんな時間になっちゃった。
でそれすげえ遊んでたんだけど、うん、もううわきついわ、やめるやめる、
それまだ
違う、
ま、だ
それで、
まあ、ちょっと
一緒にしました。すげえ山ほどあったのよ、
はい、
たらそのうちの誰か一人が勝手にお菓子持ち込んだっぽくて、そこに、うん、
基地に、
うん、基地に、
はい、
すげえその溶けたお菓子でベッタベタになってる、
うん、
ぷよぷよのおもちゃがで、ほぼ俺がそれずっとぷよぷよ買い続けてたから、
うん、
愕然としてめちゃめちゃ金かけてやったのに、
う
それからもう俺二度ともうそのそこでもう西校舎ブーム終わる
台無しだ
台無し
まで些細なことで終わっちゃうもんだね最悪だ最悪だ本当だ
そんなことで、
はい、まあまた来週もよろしくお願いします、はい、
うわ